今日はいつもと礼拝の時間を変更いたしまして、この後今年度の第1回の定例教会総会を行います。でそのために別にこんな言い訳をする必要もないかもしれませんが、今日はあまり長い説教をするわけにもいきません。マタイによる福音書と合わせて読んだヨナ書の物語は、これは大変興味深いもので、私もそれなりの思いを込めてこの箇所を選んだつもりですが、残念ながら今日このヨナ書に触れる余裕はなさそうです。しかしそれぞれに味わっていただければ良いと思っているのです。で今日私どもが思いを集めたいと願っておりますのは、マタイによる福音書第20章が伝えるこの大変興味深い主イエスの例え話であります。幸いにと言っていいかどうか、この主イエスの例え話は大変分かりやすい内容のもので、あまり長い説教をしなくても良いかもしれません。川崎がそういう言い訳をするときはあまり説教は短くならないだろうと予測していらっしゃる方も多いかもしれませんが、少なくともそのあらすじは読んだだけでお分かりになっただろうと思います。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出て行った。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。朝6時、9時、12時、3時、そして夕方5時にも、このブドウ園の主人は次々にそのブドウ園で働く労働者を雇い、これを自分のブドウ園に送り込む。で一体当時のブドウ園の働き方で本当にこういう人の雇い方があったのかどうか、仲介書のような書物を読むといろいろ勉強することもできると思いますが、あまり実りのある勉強にはならないだろうと思います。なぜならば本当の問題は皆さん自身だからです。朝から晩まで暑い中を辛抱して働いた私たちと、そう言っています。そしてその対極にいるのは、最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。その1時間というのはきっともう夕方になって暑さも和らぎ、涼しい風の吹く中、ちょっと後片付けを手伝っただけということかもしれません。でそのようなこのような例え話の中に、皆さん一人一人が自分自身の姿を見出すことが求められております。そしておそらく皆さんもすでにこの例え話を読みながらいろんな読み方をなさっているだろうと思います。この例え話において何といっても私どもの心を動かすのは、この家の主人は明け方から夕方まで働き詰めた人にも、夕方ちょっと姿を現しただけの人にも、同じ1デナリオンという金額でその働きに報いたということです。でこの主人というのが何を例えているのかということは、あまり丁寧な説明も必要ないだろうと思います。例え話の最初のところに、天の国は次のように例えられるとあります。天の国の支配者、すなわち神がこの家の主人に例えられています。でちなみに昨年暮れに刊行された聖書教会共同訳という新しい翻訳では、この第20章の最初のところを、天の国はある家の主人に似ていると訳しました。天の国はこの主人に似ているんだと、むしろこれが直訳です。天の国とはこの主人のようなものなんだ、この主人を見なさい、 この主人のやり方を見なさい、このブドウ園の主人の姿を見れば天の国、神の支配の何たるかが分かると。この主人は全ての人に等しく1デナリオンを渡したかったのであります。そしてもう一つ大切なことは、その主人のやり方、つまり天の国、神の支配に納得がいかない人たちがいたということなのです。実節、最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中を同じ扱いにするとは。朝から組の人たちが夕方組のもらったものを見てその不満を爆発させました。神様これないでしょう、我々はこんなに苦労したのに。それはご主人様、あなただってご存知でしょうと。それなのにたった1時間働いたか働かなかったんだかよくわからないような連中ともらうものが一緒ですか。それはないでしょう、ひどすぎますよ。でこういうことは誰しも身に覚えがあるものだと思います。私どもが自分の生活の中で実は一番気にかかっていることは、自分のしたことが正しく報われているかいないか、自分の人生は報われているか報われていないかと。私がこんなに頑張っているのにと、そういう思いが生まれるとき、そういう言葉が口から出てくるとき、すでに私どもの心はこの例え話の中の朝から組の人たちに近くなるのです。そしてそういう私どもの弱さというか罪深さといった方が良いと思いますが、そういう私どもの心が一番厳しく試される場面が他の人と比べてしまう時だと思うのです。自分はこうなのに、自分はこれだけやったのに、自分にはこんな能力があるのに、あの人はああなのにと。しかしそれは私どもにとって一つの試練であり誘惑であります。で、私どもの生きる人生はこのような試練と誘惑に満ちていると思います。ただ普通に生きているだけで、私どもはいろんなところでこのような試練にさらされ誘惑に遭うのです。私どもの生きる社会を素朴に観察するだけでも、例えば若い人と年老いた人たちの間でも、あるいは女と男の間でも、決して単純ではない複雑な思いが生まれることがあるでしょう。なぜ自分だけがこんなに苦労しなければならないかとか、なんであの人たちばっかりいい思いしてとか、そういうことを実は案外お互いがお互いにそういう思いを、影のある思いを抱き合っているということはいくらでもあるだろうと思うのです。けれどもそのようなところでこの朝から働き詰めた人たちが忘れていたことは、自分が何をもらったかっていうことです。13節、主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。私はあなたに1デナリオンをあげただろう。何の不足があるか。この1デナリオンという金額は時々聖書に登場いたしますが、例えば皆さんのお持ちの新共同訳聖書の巻末の単位の説明を見ると、この1デナリオンというのは労働者の1日分の賃金であると、そのように説明されます。 で、私もこれまでなんとなくまあそんなものかなと思っておりましたが、ある聖書学者はこれに異を唱えています。本当にそうか、1デナリオンは1日分の賃金だとみんながそう言っている、いろんな 本にそう書いてあるから、それをお互いに写し合っているだけで、実はこういう説明には何の根拠もない。根拠があるとすれば、ほとんど唯一の手がかりはこのマタイによる福音書第20章の例え話だと。しかしこの例え話をよく読んでみようと、これが本当に一日の賃金の相場が1デナリオンだという根拠になるか。例え話はあくまで例え話、例えであって実話じゃない。そして実際の賃金の相場はおそらく1デナリオンよりももっと安かっただろうっていうんです。つまりこの例え話の趣旨をよく考えれば、1日1デナリオンという賃金は当時の相場から言っても相当な金額だったと考えないと、むしろこの例え話の筋が通らないだろうと、そういうのです。なるほどと思わされました。つまり明け方から働いた人たちも最初は喜んだに違いないんです。え、1デナリオンももらえるんですか、え、本当ですか、ありがとうございますとホクホクした思いで働いて、もちろん一日の働きの中では辛いこともあったに違いない。辛抱しなければならないこと、忍耐しなければならないこともたくさんあったに違いない。けれども自分たちには確かな報酬が約束されていると、その希望に支えられて汗水流して働き詰めたのであります。さあ終わった終わった、1デナリオンだ、乾杯でもするかと。そこでもしも夕方から現れた人たちの給料袋さえ見なければ、スキップでもしながら家に帰ったかもしれないのに、いやちょっと待ってくださいよ、あいつらほとんど何もしてないじゃないですか。それに答えてこの主人が言った言葉はよく考えると大変強烈なものがあります。それとも私の気前の良さを妬むのか。妬みというのは落ち着いて考えてみれば私どもの生活をかなり強烈に支配している感情だと思います。けれどもそれは醜いものだと分かっていますから、実際には妬みという言葉が日常の生活で使われることは稀だと思います。けれどもそのようなところではっきりとあなたは妬んでいるんだねと、そう言われることほどきついことはないかもしれません。私の気前の良さを妬むのかと訳されておりますが、実は原文では非常に興味深い表現で、私が良いものであるためにあなたの目が悪くなるのかと、そういう表現です。私が良いものであるからあなたの目が悪くなるのか。こういうところは直訳してしまった方がむしろ味わいが出るかもしれません。あなたの目は悪いんだねというのは、視力が弱くなったということを意味するかもしれませんし、しかしまた目つきが邪悪になったということかもしれません。そしてこのような表現を拾い上げて多くの人が必ず指摘するのが、同じマタイによる福音書の第6章22節以下であります。三条の説教の一部でここは開いてくださってもよいかもしれませんが、新約聖書の10ページの、新約聖書の10ページの下の段の最初のところです。第6章の22節、体の灯火は目である、目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い、 だからあなたの中にある光が消えればその暗さはどれほどであろうと。でこの23節の目が濁っていれば全身が暗いというのも原文では全く同じ表現で、あなたの目が悪ければという表現です。あなたの目が澄んでいればあなたの全身が明るいけれども、あなたの目が悪ければあなたの全身が暗い、あなたの体中が闇だ。でこれは非常に強烈な言葉だと思います。あれ、あの人なんだろうと、あの人どうしてあんなに体中が輝いているんだろうと。あなたの目が澄んでいればあなたの体全体が輝くけれども、もしあなたの目が悪ければあなたの体中が闇だ。あれ、ちょっと見て、あの人何、なんであの人体中が闇なんだろう、なんであの人体中からあんなに暗いオーラ出してるんだろうと。目が悪ければその人の体中が闇になると。けれどもあなたの目が澄んでいさえいればあなたの体全体が輝くのだ。もちろん主イエスはここで私どもの目をよくしよう、澄んだものにしよう、そうして私どもの体全体が明るく輝くような、そういう生活をしてほしいと願ってこう言われるのであります。そのことを願って今日読んだ第20章の例え話をも私どものために語ってくださったのです。あの朝から働き詰めた人たちもそうだったと思うのです。目が澄んでいれば、目が澄んでいさえいれば今自分が手にしている1デナリオンをまさしく神の愛の印として見つめながら、その人自身の体全体が明るく輝いて、それこそ小躍りでもしながら家に帰ったかもしれません。けれども目が悪くなるとたちまち体全体が闇となる。その暗さはどれほどであろうと主は言われました。でこの主の言葉は私どもの心の闇を恐ろしいほどに鋭く突く言葉だと思うのです。私どもの体全体を、私どもの人生全体を真っ暗にしてしまうほどの私どもの目の悪さというのは何よりもまず妬むことによって生じると、そのようにこの第20章では言われるのです。この目が悪いという表現は本当にそうだと思うのです。目が悪いために神と、そして自分自身と、そしてさらに隣人の姿を正しく見ることができなくなります。それがあなたの人生全体を真っ暗にし絶望に誘うものであるのだと言われるのです。どうか澄んだ目で見るべきものを見てほしい、そのような私どもにこの主人が友よと言われたこの言葉は決して軽いものではないと思います。13節であります。友よ、友よ、あなたに不当なことはしていない、私はあなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか、あなたは私の友だ、だからこそ私はあなたに一デナリオンを与えたじゃないか。友よ、どうか澄んだ目で私が与えたこの一デナリオンを見つめ直してほしい、そしてこの私のことをよく見つめ直してほしい。天の国、 神の支配をよく見てほしい。そうすればわかるはずだ。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。この最後のものにもあなたと同じように大事にしたいんだ。澄んだ目でこの私のしていることを見てほしい、そう言われるのであります。ある説教者が、例えばこう考えてみればどうかと言っています。もしこれが家族だったら、そう考えたらこの主イエスの思いがよりよくわかるのではないかというのです。つまり、例えばもし仮にこの夕方から現れた人が他人じゃなくて、そうじゃなくて自分の体の弱い弟だったらどうかと。その弟は体が弱いから今まで仕事になんかついたことがない、どこに行ってもお前はダメだって雇ってもらえなかった弟が、けれども奇跡的に雇ってもらえて、うわ、あの弟が雇ってもらえた、よかったなと。それでいよいよ賃金を支払ってもらう段になって、弟がなんと1デナリをもらった。当然お兄さんは、よかったな、すごいじゃないか、1デナリオンだぞ、おいお前ご主人にちゃんと感謝しろよ。で自分の番になって、やっぱり同じ1デナリオン、あれとかちょっとは思うかもしれないけれども、それはやっぱり一番嬉しいことは弟が一人前以上の扱いを受けたことで、もし目が澄んでいればこの最後のものが1デナリオンをもらったときに、その葡萄園全体に大きな喜びが満ち溢れたはずだろうと。けれどもこの朝から組の人たちは夕方組の人たちのことをこの連中と言っています。ギリシャ語にそういう表現がちゃんとあるんですね。この連中と、自分とは関係ない、こんなのと一緒にされたくない。でももしこれが家族だったら、この説教者はそう問いかけるのです。そして主イエスが私どもに通っておられることもそういうことだと思うのです。あなたの目は悪いのか、私が良いものであるためにあなたの目が悪くなるのか、あなたの目が悪くなるためにこの最後のものがあなたにとってどういう存在なのか、見えなくなるのか。どうか澄んだ目で私とあなた自身と、そしてあなたの隣人を見てほしい。そこで改めて私どもがどうしても関心を持たざるを得ないのは8節の描写です。8節、夕方になって葡萄園の主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさいと。つまりわざわざ夕方組から先に賃金を払ってる。それはまるで明け方から夕暮れまで働き詰めた人たちの妬む心を試しているようだと、そのように読む人もいます。そうかもしれません。試してる。実際のところこの主人のやり方は朝から働いていた人たちにとっては大きな試練となりました。もし朝から働いていた人たちに先に賃金を払って、じゃあもうお帰りなさいと言っていれば、こんなトラブルは起こらなかったかもしれません。しかしまさにそこにこの主人の深いお考えがあったことがわかります。明らかにこの主人は朝から働いていた人たちに、夕方やっと現れた人たちが何をもらうか、それをよく見てほしいと願っておられたのです。濁った目ではなくて澄んだ目で私のしていることを見てほしい、 どうかあなたも一緒に私の愛の中に立ってほしい。で、多くの人がこのブドウ園の例え話は実はルカによる福音書第15章が伝えるあの放蕩息子の例え、正確には2人の息子の例えによく似ているということを指摘しています。放蕩の限りを尽くして家に帰ってきた弟息子を、けれども父親は全てを許して、むしろ今こそ祝宴を開くべき時だと言って大盤振る舞いをしたと。そういうところに兄息子が帰ってきたという時にルカはこういう描写をします。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。この兄息子にも神の愛が見えたんです。見せつけられたんです。ルカの描写を正確に言えば、その神の喜びの響き、愛の響きが家の外にまで響いてくるのを聞いたのです。けれどもそれが聞こえてきた時、この兄息子は家に入ることを拒否しました。なんであんな奴のためにここまでするんですか、おかしいじゃないですか。けれどもこの父親はこの兄息子に言いました。このあのブドウ園の主人が朝から働いていた人たちに言ったのと同じようなことを言いました。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。私が一緒にいるではないか、私があなたの父で亡くなったことは一度もないじゃないか、だからあなたのためにも私は全てを与えたじゃないか、どうか澄んだ目で見るべきものを見てほしい。だがしかしこの兄息子はついにこの父親の思いを理解せず、そこに主イエス・キリストの十字架が立ったのであります。今日の説教の題を覚えておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、神の損得勘定という題をつけてみました。神の損得勘定と、こういう説教の題には賛否両論あるかもしれませんが、私自身自分でこんな題をつけておいて、先週1週間教会堂の前の神の損得勘定っていうか前を通るたんびに少しビクッとしておりました。時々申し上げることですが、この説教題というのは基本的には礼拝当日説教を聞くときには忘れていただいた方が良いと今でも私はそう思っています。ですから週報にも載せません。けれども今日に限って言えば、皆さんのためにというよりも私自身が教会堂の前を通るたんびに、そうだ、次の日曜日には神の損得勘定の話をするんだと自分自身に言い聞かせておりました。神様にも損をしたくない、少しでも得をしたいという、そういう思いが終わりだったのです。けれども神がそこで損をしたくないと思われたことは、少しでも効率よくブドウを収穫したいとか、少しでも人件費を削減したいとか、そんなことは神が思われたことは一度もない。そうではなくて、もうこれ以上回りくどいことを言う必要もないと思います。神がどうしても損をしたくない、神がどうしても得をしたいと思われたことは、どうしてもあなたを天の国に招き入れたいと、そういうことでしかなかったのであります。私はこの最後のものにも同じように支払ってやりたいのだ、このものにも同じように私の愛を注ぎたいんだ。もし神がこのような損得勘定をなさる方でなかったとしたら、 私どものうち誰一人ここにはいなかっただろうと思うのです。そして私どもがこれまでの損得感情の物差しを捨てて神様の損得感情の物差しをいただくとき、その時私どもも隣人に対しても悪い目ではなく澄んだ目に生きることができるようになるのです。15節の前半にはこんな主人の言葉がありました。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないかっていうんです。これもまた神独特の損得感情を言い表した表現だと思います。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。神はまさにそのようにして私どもに全てを与えてくださいました。自分のものを自分のしたいようにと言って私どもは神から何をいただいたか、そのことを思うとき、この例え話にすぐに続けて17節以下で主イエスがご自分の十字架について語っておられることもまた決して無意味なことではないと思います。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないかとおっしゃった主ご自身が自分の命を私どものために捧げてくださったのです。その意味では第20章の28節も読むべきでしょう。人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たんだ、私はそのために来たんだ。自分のものを自分のしたいようにして何が悪いというのは、だだをこねるような子どもの発言ではありません。御子の命を私どもに与えてくださった神ご自身の言葉であります。それは神ご自身にとっても深い痛みを伴う愛の決断であったに違いありません。その神の決断がここでは夕方5時に至ってもなおこの最後のものにもっとおっしゃったこの主人の思いに託されて描かれているのです。もし神が私どもの働きに応じて10の働きには10の報い、5の働きには5の報いと、そういう勘定をなさる神であったとしたら、私どもはここにいないのであります。本当は私どもも気づくべきなのです。夕方5時になってようやく雇われた人、それは実は私のことではなかったか。ここにいる私どもだって夕方5時まで半ば絶望的な思いで佇んでいたのかもしれません。これまでの人生すべては虚しかったのではないかと思うことは、そのように自分の人生を振り返ることは大変厳しいことであります。自分は何のために生きているんだろう、何のために死んでいくんだろうと。けれどもそこに声がかかりました。神の声です。その神の声を聞いたからこそ私どもも今は絶望から救われてここに立つのです。神を知ることのない、まことの主人を知ることのない絶望と悲惨から救われて今ここに立つ私なのだということを知るときに、私どもの目も澄んだものになるし、そのとき神に対しても隣人に対しても、そして自分自身に対しても健やかな思いに生きることができるようになるのであります。お祈りをいたします。あなたに愛され、あなたに招かれて今ここに立ちます。なお終わりの時まであなたが私どもに委ねてくださった神の国の働きのために 喜んで仕えるものとさせてください。妬みを捨てさせてください。それが見るべきものを見えなくしていることに気づきながら、澄んだ思いであなたの愛の中に立ち続けることができますように。主の御名によって祈ります。アーメン。